でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
はい、それでは本日は、それでも人生は変えられると題しまして、高見先生よりご説明いただきます。
おはようございます。少し暑さがマシになりましたが、ご一緒に今日も大地礼拝に導かれて礼拝できると大変嬉しく思っています。今日は伝道礼拝ということで、創世記から離れまして伝道メッセージをしたいと思います。それでも人生は変えられるという題をつけました。とは言いましても、これはなでしこジャパンの優勝秘話をお話そうというのではないんですね。全然笑っていただけませんけれども、私は教会の牧師としてですね、クリスチャンであれクリスチャンでない人であれ、多くの方々の、ご相談にお聞きするというか、そういう時があります。で、時々おっしゃることの中で、こんなにうまくいかないというか、挫折をしてしまうというのは、やっぱり私の性格にも問題があるでしょうかね。どうも暗い性格なんですよ。性格って変わるんですか、こうおっしゃるんですね。で、私はそうですね、基本的に性格というのは神様がお作りになったものですから、変わらないです。そうするとそれを聞いてガクッと来られるんですね。でも私は一言付け加えるんです。性格は変わりませんが、人生は変わりますよと。それは私自身のこの35年間の確信でもあるし、聖書のメッセージであるということを信じています。皆さんの中でもうダメじゃないかと、このまま挫折をしたまま大した人生を生きないで終わるんじゃないかと、こう思っていらっしゃる方もおられるかもしれません。でもそうではない。人生はそれでも変えられていくんだということですね。このことをお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしたいと思います。天の父なる神様、愛する方々とこの大地礼拝に導かれて、今からあなたの御言葉を聞こうとしています。どうぞお一人お一人の人生と重ね合わせつつ、あなたの御言葉をお聞きになることができますように。そしてまた人生が変えられる、そのことを深くお知りになって、良き決断へと導かれますようにお伺い祈ります。今からの時を御手に委ねます。尊い御子イエス様の御名としてお祈りします。アーメン。さて、それでは大変有名な御言葉です。これをもう一度読んでみましょう。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ここで語られている素晴らしい、グッドニュース、福音と言いますが、この福音のメッセージが大地に気づかされることは、誰を対象に語っているか、誰でもと書いてあります。例外なく、どんな人にも適用されるところの言葉だというんですね。聖書が語る招きは、この特に第2コリントの5章17節が語っているところの招きは、意志が強い人だけとか、能力がある人だけとか、あるいは性格がいい人だけとか、そうではない。仮に逆のような形であったとしても、どんな人にも、誰でもとかあるわけですね。誰でも新しくされます。そう聖書は語っているわけです。皆さん、この人をどなたかご存知ですか？31歳になって私に望ましいのは C だけです。なんとも暗い、ある女性の日記の言葉なんですね。31歳になって私に望ましいのは C だけです。実はこれは、なんと、看護師の鏡と多くの人々から尊敬されているナイチンゲールなんですね。彼女は、調べてみますと、 対人恐怖症でした。食事を一緒に取るということはできないんですね。人がいるとそういう自分の性格を考えたときに絶望的な思いになってきたんですね。それで31歳になって私望ましいのは死だけですと彼女は言ったんですよ。またこの人は誰かご存知ですか。誰が惨めだと言って自分ほど惨めな人はいないだろう。これも暗い。これは実はアメリカで最も人気のある尊敬される大統領、黒人の奴隷解放で有名なリンカーンの言葉なんですよ。彼の伝記を読んでいますとね、失敗の連続なんですよ。実際22歳で商売をしましたが失敗、24歳で衆議院、州の、あの日本の衆議院ではなくて州ですね、ステート、この州の議員に立候補するんですが落選。26歳で愛する婚約者が溺れ死んで悲劇の死を遂げて絶望の淵に追いやられる。27歳で彼は鬱になります。31歳でも再び州の議員に立候補いたしました。これでも落選。39歳で今度は上院議員に立候補いたします。これもまた落選。46歳でまた同じように議員として立候補いたします。これも落選。落選につく落選なんですよ。商売は失敗するわ、婚約者には死なれるわ、立候補しましても落選が連続で、なんと51歳で大統領に候補に打って出るんですね。これがまたどういうわけか、奇跡的に彼が大統領に選ばれるんですよ。そしてあの有名な、先ほども言いました黒人の奴隷解放宣言をいたしまして、多くの人々から親しまれていくわけですね。彼はまた多くの人々に敵からも一目置かれる人物に変わるんですね。そして諸君、そう暗くなる必要はない、神がおられると言っていつでも明るい笑顔で接した。あの暗いように見える顔の中にそういうことがあったそうです。変わるんですね。また私ほど怒りっぽくひがみ合いでひねくれた者はいない。怒りっぽくひがみ合いでひねくれた、もう三拍子揃った暗い性格。これは前の五千冊の肖像であった二戸稲造なんですよ。さまざまな教育活動やまた国際貢献をいたしまして、日本政府は前の五千冊の肖像として二戸稲造が選んだんですね。そしてこの人は自負自愛の自、天の天にいまします、我らの父を慈しみ深いと、この慈という慈父、父親、慈父としていつも多くの人々から尊敬される。ところがこの人はですね、5年に一度ね、もう毎回なんですが鬱になるんですね。5年に一度。そして鬱になりますとカーテンも全部司書に閉めさせて面会しない、ぜーっとベッドにこもりっきり、こういうところを経てるんですね。病はある、失敗もある、挫折もある、自信喪失もある。今たった3人の人物をご紹介しましたが、彼らはある意味では人生の途上では最難者でしょう。その彼らが大きな働きをしていくんですよ。なぜですか。能力があったからですか。もちろんそれもないわけではないでしょう。しかしそうではなくて、この人たちはこの第二コリントの5章の17節、この御言葉を通して信仰を持ってクリスチャンになったんです。たったそれだけ。神と共に歩んだんです。それが変えられていった第一の理由なんですよ。 私自身多くの方々と接してきて、教会の方々と接してきて、人生が変えられてきた方々、最後の最後でさえも変えられてきた方々、あるいはまた生き方そのものが変わってきた方々を多く見てきました。誰でもというのは本当です。あなたもそうなんですよ。あなたもまた例外の一人ではない。あなたもまた今日どういうわけかこのメッセージのところであなたを出会いにおいでになった。私は計算しているのでもない、あなたが計算しているのでもないでしょう。誰がご計画のうちに見ていらっしゃるんですか。天の神様なんですよ。天の神様にあなたに新しい人生がありますよ、誰でもですよと言って語ろうとしていらっしゃるんですよ。じゃあ第二に、この福音の内容は何ですか。もう一度短い一節ですが、途中から読んでみます。その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。つまり過去の人生が罪と弱さと、あるいは失敗、挫折、さまざまなもので、あるいはトラウマにさえもなっているような事柄であるかもわからないけれども、そのような過去の事柄が全く一新していきます。新しくされていきます。と聖書は約束しているんですね。だから過去の可能性を過去から見て、自分の将来の可能性はこれしかないという人間的な計算はする必要ないということなんです。新しくされるというんです。しかしこれは、この意味はですね、過去の事実が変わってしまうという意味ではないです。事実そのものは変わらない。過去にあった出来事が変わるわけじゃない。問題は、過去の事実ではないんですよ。そうではなくて、過去のある種の事実に捉えられてしまっている、束縛されてしまっている自分というのが問題なんですよ。同じ問題に直面してもね、同じような苦しいことに直面しましても、ある人はそれでもダメだと思ってしまう人もいれば、全然違う言い方をする人もいるんです。じゃあ何が違うかというとね、過去の事実は変わらないけれども、その事実の意味が変わるんですよ。意味が、創世記の中で大変有名な人物、ヨセフという人が出てきます。ヨセフは17歳になった時に、腹違いの兄たちから妬まれて半殺しの目に遭う。そしてエジプトに奴隷として売り飛ばされるんですね。言葉もわからない、環境もわからない、違う。親からも引き離されてしまう。全く一人ぼっちの孤独な世界、そういうことを経験する17歳ですよ。そしてやっと仕事にありついた、ある家の奴隷としての仕事、下働き、努力をして努力をして、やっと主人ポテファルに認められるようになりました。ところが彼は今でいうイケメンでありまして、ポテファルの妻に言い寄られるんですね。今夫がいないから一緒にベッドに入りましょうということでしょう。ところがヨセフは頑固として跳ねつけるんですね。ご主人に面倒を見てもらって、やっと独り立ちができるからという時に、そんなご主人に反旗を翻すようなことはできませんって言って、完全とそこを立ち去る。ところが奥さんはそのヨセフのマントを掴むんですね。そして夫が帰るまでそこでよよと泣き崩れてる。夫がどうしたんだって言ったら、これを見てください、言いがかりをつけるんです。あのヨセフが私を点々点、想像をたくましくした夫ヨッパデバルは月下のことに怒りまして、ヨセフを牢屋にぶち込むわけです。濡れ衣でしょ。兄たちにひどい目に遭い、奴隷として売り飛ばされ、やっと目はねがつくかと思う、その時に、また 誤解されて牢屋にぶち込まれる、そういう苦労をしていくんですね。そしてエジプトで20年も経るんですよ。ところが皆さんもご存知のように、夢を解き明かしたことから、つまり王様の夢を解き明かしたことから彼の人生は変わっていくんですね。お前ほど賢い者はいないと。その夢がどんなものであったかというのは今は言いません。どうぞ創世記を読んでください。そこに詳しく面白く載っています。ともかく夢を解き明かしたそのことを聞いた王様は、お前ほど賢い者はいない、お前を大臣に私は選ぶと言って、この基金の担当大臣になる。そして見事に危機を乗り越えていくわけ。エジプトだけは不思議な偉い大臣がいて、飢饉の時からも守られている。さあエジプトに行って穀物を買いに行こうと言って、ヨセフの兄たちがエジプトに来るわけです。まさか目の前にいる偉い大臣がかつて自分が20年前にいじめた弟とは思えない。そんな中で何度か行ったり来たり繰り返す中で、とうとうヨセフはたまらなくなって、弟、自分の下の弟ヨセフを、ベニヤミンを見て、よよと崩れるんですね。そして自分を明かしする。明かされた時に人々は大変驚きましたし、兄たちは恐怖におののき始めるんです。それは、かつての復讐をされるんじゃないか。その時にヨセフが言い放った言葉が創世記に載っています。これだけはちょっと開けておきたいと思うんですよ。ちょっと創世記の50章の20節。創世記50章の20節。第3版は95ページ、第2版は87ページになりましょうか。創世記の50章の20節。ヨセフが兄たちに言う言葉ですね。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。悪を計ったというのは過去の事実です。しかしヨセフにとって20年間神の導きと助けと不思議な神の祝福を体験していく中で、それを良いことのための計らいと解釈をすることができたんですね。新しくされるっていうのは、こういうことが起こっていくということなんですね。まあ私のことで言えばね、ここ3年生の受験期の時に、親は事業倒産、そして私自身は交通事故、まあダブルパンチですね。母親は、父親が事業を倒産したことをきっかけに働かねばならなくなりました。そんな中で私自身も交通事故に遭い、何かこうお先真っ暗というか、将来の夢も絶たれていくような、そんな思いをしていたんです。こんな時によりによってこんなことが起こるとは全然良い意味には捉えられなかったですよ。しかし今振り返って思うんですけども、もし交通事故がなかったら、父親の事業が倒産するということは悲劇ではあったけれども、それがなかったとしたらどうなっていたか。多分私は救われない。死の彼方の意味も大したことを考えることなく普通に生きたと思います。そして父親もそのことをきっかけに人生の本当によりたのものを求めるということはなく、信仰を持つということもなかったと思います。そう考えてくると、悪い悪い悪いと思っていた事実が神にあっては意味が変わってくるんですよ。あなたの人生も悲劇というような思いでしかないような事柄があるかもわからない。神なしではそういう思いをするかもわからないけれども、
ヨセフが経験したように、あるいは新約聖書の第2コリントの5章17節のように、それが新しく意味が変わってくる。あなたの悲劇が、あなたの人生の挫折が、神を知るきっかけとなり、本当により頼む、もっと強力な、今までは健康を、仕事を、家庭を、あるいはお金を頼っていたその人生から、もっと確かなもの、神に信頼するという力、これを得るきっかけになるかもしれない。意味が変わってくるんですよ。だから新しくされるというんです。さて、最後に、この素晴らしいことが起こる条件は何でしょうか。もう一度第2コリントの5章の17節を見てください。たった一つのことが書かれてあります。誰でもキリストのうちにあるならということです。キリストを信じ、キリストに生き、交わりの中にあるならということです。それがあるならば、新しく作られていくっていうんです。一人の人のそのお証をして終わりたいと思うんですが、この方は私たちの教会で今から15年前にお招きをした一人の教会の信徒の方です。藤井恵子さんといって、お医者さんです。この中にも、知ってるという方もいらっしゃると思います。何人かの方々は全然知りませんというかもしていらっしゃいますが、この人が書かれた本が輝きを浴びとき、この人は広島大学の医学部を卒業して小児科の医師となって良い働きをしていらっしゃいました。そういう方である。この人に起こった人生、小さい時から非常に同情心の厚い人で、友達がゆっくり死んでしまったり、特に大きな人生の出来事となったのは、自分の大好きだったおばあさんが亡くなる、その時にこの藤井恵子さんに向かって、これからの人生、女性もちゃんとした仕事を持って立派に独り立ちできるような生き方をした方がいい、言われたことがきっかけになって、彼女は自分がもともと医学というか、それを心求めていきたいという気持ちもあって、大変優秀な人でもあって、広島大学の医学部に入って、医師となるべく歩み来られた。ところが、そういう方でありますが、人生の虚しさというか、窮道というものもまたあるんですね。それは、ご近所で自分を可愛がってくれたおばあさんがいる。おばあさんが亡くなったときに、近所の方々が皆、葬式に行きました。葬式に行って帰ってから翌日、彼女にとってはまだおばあさんが亡くなったということはショックそのものであったんですが、ご近所の方々が普段と変わりなく生活が始まってくる、一人の人の生涯が終わったということが、ご近所の方々にとって、また自分の両親にとって、そう大した意味を持たない、普通のことなのになってしまう。そういうことに気づかされるんですね。この方が書いておられることの中で、一人の人の生涯が終わったのだ。なのに、翌日から普通のように生活をしていける。一体、その人の人生は何だったのだ。そして私が死んだ時も、同じように、葬式には来てくれるだろう。しかし、その翌日から私のことなどは、そう大した人生の意味も持たないままに終わっていく。それが人生繰り返されている。非常な虚しさですね。そういうことを彼女は考えるんですね。一体、人の一生って何だろう。あるいはどんな働きをして喜ばれていくんだろう。それもまた大した意味を持たないまま人生が終わる。私もまたいつかは終わる。そして何ヶ月経てば私のことも覚えてはもらえない。そういうことを思って、自分の存在とか人生とかいうことの虚しさを非常に感じるようになる。で、もともと 仏教に惹かれているところもあって、大学病院の小児科で2年間小児科の医師として働いていたわけです。非常に頑張り屋さんで、2年間のうちに主任教授から、君の研究論文は6年の研究に値するような内容だよと言われたくらいに頑張って研究発表されたそうですが、それでも弓道の医師立ち叩く、仏教を求めようということで医師を辞めるんですね。そして京都の尼寺に行くんです。そこで修行を熱心にいたしました。そして人生の意味、確かなもの、これを得ようとしてひたすら歩むんです。そしてその努力の甲斐もあって、この人は尼寺の先生、教師としても活躍するような人になるわけです。そうした、仏教徒としての僧侶としての生活を続けていく中で、極めをしていく中にどうしても納得のできないものが最終的に2つ出てくるんですね。それは何かというと、一つは僧侶たちの手たらくぶりです。俗世間を捨てたはずの彼らが、やっぱり権力、お金、名誉欲、あるいはまた生活の乱れ、こういうものを見たときに、これは何なんだと思ってしまう、そういう疑問。もう一つは、これはもっと根本的なことですが、本当に死後に彼方の人生があるのかということ。例えばお釈迦さんが亡くなった、仏になられて極楽におられる、そう仏教では教えています。しかしお釈迦さんがそうなると言われた本人の言葉もありません。事実お釈迦さんは弟子たちから死後に命があるんですかと質問を受けたときに、この世の性でさえわからぬ不可解であるのに彼方の性がわかるはずはないと答えたわけです。それほど徹底してこの地上の人生の苦難というものを極めようとした方である。ましてや死後のことなんかを語ってはおられない。だからお釈迦さん自身もそれを語っていないにもかかわらず極楽、それは後々の弟子たちがあのような立派な方だから仏になられたに違いない、極楽におられるに違いないと言って理想を描いたにしか過ぎない、つまり雲を使うような話、実体がない。追求すればするほど結局は死で終わってしまう。極楽の世界などは想像の世界、弟子たちが勝手に作り上げた世界、そういうものを極めていくということにたまらない虚しさを得た。そこでこの人はこれ以上は仏教はやっていられないということで、もう一度広島に戻るんです。果たして受け入れてもらえるかと思ったら、優秀な彼女ですし、教授は喜んで迎えてくれた。そして小児科として勤めることができるということを保証してくれました。やがて開業いたしまして、小児科の委員を開設することになります。そして10年ほどしまして結婚されました。結婚したご主人も、私はもうこの宗教はいい、私は私の力で何とか頑張っていこうということで人生を歩み始めた。自力で何とかいける、今まではそうであった、そういう思いで宗教的なこと、弓道の思いは一切こう後ろにしてひたすら歩もうとしていたわけです。でご主人と結婚されました。でご主人と結婚をしてから10年、ご主人という方は実は若い代に肺結核を患われて、さまざまな弱さもお持ちで病弱の方であったようです。でも不思議な出会いで結婚された。でご主人という人は、ひたすら事業に打ち込んで、そして一生懸命に弱さ、体とも戦いながら事業を展開していく。で家に帰ればご飯の時だけは食卓を囲みますが、それが終わったら自分の部屋に閉じこもって好きな読書、好きな音楽、好きな何か、そして家族に交わりをするというか声をかけたりするというのは、よっぽどのことがない限りは用事の時しかない。で男とはこういうものだろうと藤井恵子さんは思い続けていたそうです。でも何かがあれば、 何かがあれば夫婦としての真価が出てくるはずだ、いたわりのことも出てくるはずだ、そういう思いでずっと来られた。この自力が音を立てて崩れていくという時が出てくるんですね。ある日のこと、犬を散歩している時に不注意で骨折をしてしまう、転んでしまって骨を折ってしまった、松葉杖の生活で、そんな時にご主人はこの時はどうだ、大丈夫かって言ってくれると思っていたそうです。ところが自分が松葉杖をついているような生活をし、しかも医師としての仕事があるにもかかわらず、普段と同じことを要求してくる。いつものようにこれをせえ、あれをせえ、これをしてくれ。いたわりの言葉も、また助けてくれる素振りも全くない。そういうことで、すっかり失望を落胆してしまうんです。私の場合は、夫が病弱で何かとなく世話をしてきたのだ、医師としての仕事もしながらも夫の妻として助けてきたはずだ、今度は私が松葉杖をついたならば今度こそ夫が助けてくれると思っていたにもかかわらず、夫は全然それをしてくれない、全然変わらない、この人はいざとなった時には助けてくれる人ではないのだ、変わらないのだと思った時にがっくり来てしまって、結婚生活に疑問を生じるように思うんですね。そして子供たち、小学校6年生の長女とそれから小学校3年生の息子がいるらしい。その2人に、お母さんちょっと松葉杖もついてるし疲れたからちょっとおばあちゃんの家に行くか、行くわ、いい、いいよいいよ、私たちも行くって言って、おばあちゃんの家はもうすぐ隣にあるとそうですが、その見かけた。しかし自分は子供たちには本心を言われて、もう離婚しようと思った。そしてそのことで思いやずねていたわけです。ところがだんだんだんだん何ヶ月も生活する中で、夫はだからといって迎えに来るわけでもない。そしていろいろ思うわけですね。離婚をしよう。しかし自分の意思一つで離婚をしたら、子供たち、これから思春期を迎えていく子供たちが父親なしの生活を余儀なくされる。自分が離婚をやめれば、離婚の意思をもうそうしないで覆すような思いで生きれば、子供たちは父親と同じように生活する。つまり自分の意思一つで子供たちを振り回してしまう。そういう思いに捉えられたときに、これはいけない。そういう思いの中で、自分さえ一人頑張ればいいのだということで、数ヶ月のうちに決心をいたしまして、家に戻ってくるわけです。夫は、よう帰ってきたというようなことも言わない中に、普通のようにまた迎えて生活する。もちろん自分の親、兄弟は大喜びでした。元の生活に戻ったということで、一件落着ということで喜びます。そして4ヶ月の生活が経ったわけです。その時にご主人がまたまた入院をされたという、その時に自分が職場の医院のところに行く前に、ご主人が入院している入院先に寄ってパジャマだとかいろんなものを持っていく、そのことをしてから自分のクリニックに行くというその構想です。でそのためにいろんな着替えの、まあ、衣類を持って車のエンジンをかけようとした時に、嫌だなっていう思い、それが出てきた。ちょっとそこら辺りを読んでみたいと思います。離婚の気持ちを捨てて4ヶ月経った時のことだった。夫はまた何度目かの入院をした。私はいつものように勤務を続けながら、できる限り夫のところへも出かけ看病したが、出かけようとするとき、ふと私の心の中に、嫌だな、できれば行きたくないな、でも私は妻だから行かなくてはならないという気持ちがメラメラと生ずることに気がついた。 夫のところへ行くと一応この気持ちはなくなって、つまらしく看病することはできるのだが、また次に出かけようとするとやはり嫌だな、できれば行きたくないなという気持ちが必要に生じた。普段は子供たちと接しながら自分の気持ちをごまかしてはいても、一旦このエンジンをかけようとする私の心の中に生じる思いは嫌だな。これは自分の決意とか、あるいは努力ではどうにもできない、どうしても生ずる感情であった。この気持ちを捨てなければと焦れば焦るほど、私はますます事前の罪の泥沼に陥っていくばかりだった。嫌でも行こうとはできるが、心で嫌だという感情はどうしても消すことができなかった。こんな自分の心が悲しくて悲しくてたまらなかった。こういう時ってあるでしょう。行動はしてるんですね。でも心の中には嫌だな。これは自力で生きていこうと思ったこの藤井恵子さんが、ある意味初めて自分の意志の無力、感情をコントロールできない自分の小ささというものを気づかせられたことであった。たまらないような思いの中で仏教の世界にも失望し、そして自分の意志で何とかやっていけると思っていたこの自分が音を立てて崩れていくような世界、そういう中でがっくり来ていくわけです。そんな頃、自分の家の隣になんと教会が建った。ある広島の教会の、ちょうど私たちの教会の泉中央の教会派遣して作ったようなもので、そういう教会ができた。で、その牧師さんともちろんお隣ですから、親しく話をすることになる。で、ある時、夕方、勤務から帰ってまいります。その時に、隣の教会が電気がこうこうとついて、伝道集会だった。嫌だな、牧師さんにもし会ったら誘われるな、と思ってなかなか車から出なかったそうです。いろいろとカバーを必要もないので整えた。ちょっとこう、でも考えてみたらそんなバカなことして、なんでその牧師さんと会うことを嫌がる必要がある、私は私として堂々とすればいいんだと思って出た、ちょうど出た瞬間向こうの教会から出てきたらしい。そして思わず知らず藤井恵子さんがその教会の先生に言ったそうです。よくしなかった、先生、私は悩んでたんですよ。それを言った途端、その牧師は、そうだったんですか、気づかずにごめんなさい、毎日あなたのためにお祈りをしていましたけれども、それに気づかないですみません、自分のためにそんな毎日祈り、そして心にかけてくださっていたということを知った時に、この習慣に行こうと思ったらしい。で、その時の講師は、伝道師と呼ばれるような人で、自分の経験から素晴らしい話をされた。ある、この、瀬戸内海の島々に福音を携えて、船に乗りながら行ったり来たりこうする、そういう仕事をしておられた。で、ある時の荒波に揉まれた、難破するようなことがあったそうです。で、その嵐の中で、不思議な神の平安を体験できた。そしてみんな慌てるスタッフの中で、自分でも予期しない不思議な神にある平安、嵐の中の平安を私は体験できました。そして気がついていたら、慌てふためいている人たちの世話をしたり助け出していく、そういうことも気づかされた。そういう話を聞いていた時に、自分がこの前お話しましたように、エンジンキーをかける時に嫌だなというこの感情とは違った、この先生の中にあるものは何だろう、自分でも気づかないうちに良いことをしている、そういうこの先生のあり方と、自分とは何とかやっていけると思っているにもかかわらず何ともできない自分の無力、これは何だろう、私は救われたいそう思うようになられた。 3日間の伝道集会があったそうですが、3日目その講師が皆さんの中で人生の嵐にもこの平安を得ることができるようなイエス・キリストをお与えくださるイエス様を救い主として受け入れませんか。もし受け入れたいという方がいらっしゃったらどうぞ手を挙げてお示しくださいという話を聞いて、彼女はなかなか挙げなかったんですが、その集会の時には挙げなかったんですが、その司会をされた先ほどの牧師、その牧師が講壇から降りて自分の方に向かっていたら、先生、私も手を挙げますと言った。あ、そうですか、よかったですね、じゃあ講師の先生と一緒にお祈りをしてまいりましょうと言ってお祈りしてもらった。その時にこの姉妹がさまざまな人生の嵐の中で何でおいでになったと思います。イエス・キリストを信じるという決心の祈りをされました。どうかこれから主よ、心を変え、思いを変え、人生を変えて導いてください。でその時に思ったそうです。信じると言ったけど、私は信じたいと思ったんであって、信じるとはちょっと違う、信じると信じたいはちょっと違うでしょ。だけど ともかくこの先生たちは信じて、そう信じたということで祈ってくださった。でその晩はしかし気持ち良いまま、何か大きな平安に包まれながらその晩眠ったそうです。そして翌日、いつものように職場に行く前に夫の入院先に行こうとしてエンジン中、その時にちょっと読んでみましょうか。しかしその翌日、神様は私が全く救われていることをはっきりと具体的に教えてくださった。その日は朝から支度をすると、入院中の夫のところへ出かけるために車に乗り込むのをいつもの常としていたが、今日もそうだった。エンジンをかけようとして鍵穴に手を伸ばしたときに、私はあれと思った。嫌だな、でも行かなければならないという気持ちが全くなくなっているのに気がついたのだ。あれほど努力しても努力しても捨てることのできなかった気持ち、変えることのできなかった心が知らぬ間に完全に変えられているのだ。しかも何の努力もしない。振り返ってみれば、その朝私はむしろいそいそと夫のために料理を作り、着替えを持ってさっさと車に乗り込んでいたのだ。そのことに気づいた私は、絵も言われぬ平安に身を包まれた。今まで味わったことのない温かい柔らかい静かな心で涙がスーッと頬を伝わった。ああ神様、あなた様はやっぱりいてくださったんですね。イエス様は本当に私の心を変えてくださったんですね。本当にあなたは生きておられるんですね。このことだったんですね。イエス・キリストの救いを体験した日であった。このようにしてキリストを真実に受け入れて交わりを始めていくならば、新しい生き方が始まってまいります。キリストの内にあるならば、キリストを信じるだけではなくてキリストと共に歩む、キリストの交わりの中にある。それを言うならば、あなたが予期しない大いなる神の新しい技が展開していくという、それがあなたに起こるように覚えてお祈りしたいと思います。天の父なる神様、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。あなたのお言葉です。天の父様、誰でもと言われているように、この礼拝に集われている方々一人一人例外なく、その御業の中に招き入れられていることを感謝します。また新しい思い、新しい理解、新しい心、あなたはそれを与えてくださいます。その秘訣がキリストを信じ、キリストに生きることであることを今日見たことでございます。藤井恵子さんを変えられた主よ、どうぞお一人お一人、まだイエス様を受け入れていない方々の心の中に、そのような明確な思いをお与えになって導いてくださるように、またこの素晴らしい救いを先に体験した者の中にも、
このキリストの中にある豊かな交わりを経験しないまま、心は変わらないまま生きていらっしゃる方々もおられるかもわかりません。どうぞキリストにある自由、キリストにある平安、このキリストにある喜び、これがお一人お一人の生活と人生を豊かに潤し力となりますよ。尊い御子イエス様の名を通してお祈りします。アーメン。